8月4日木曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、三見です。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は美しい砂浜を守るプロジェクト、全国砂浜ムーブメント2022に注目してきました。今夜もご一緒するのは公益財団法人日本自然保護協会の志村智子さんと桜井ありささんです。志村さん、桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最終日です。皆さんの気持ちがこの時間になると砂浜へ向いていて、でそれを実践にね、この夏休み中移してくれてると嬉しいなと思うんですですが、全国砂浜ムーブメント、昨日までは砂浜にいる生き物について調べたり、砂浜の砂や構成を知ることができる砂浜ノート、あとはバイオームについて伺ってきました。でもう一つアプリを使うアクションとして、砂浜や街中でゴミを拾おうとあります。こちらはどういうことなんでしょうか。
これもですね、ゴミ拾い SNS ピリカというアプリを使ったアクションです。街中でも砂浜でもどこでも大丈夫です。ゴミ拾いをしていただいて、そちらも写真を撮って SNS のようにコメントをつけて投稿していただく。これによって、全国の皆さんにこんな活動を今日したよっていうことを伝えることができたり、あとはありがとうボタンというのがあるので、ありがとうボタンをもらえたり、逆に他の人の活動に対してありがとうをアプリを通して伝えることができる、そんなアプリです。で、このアプリを使って集めたゴミの数というのを集計できるようになっているので、はい、砂浜ムーブメントで今年は350万個集めようという目標を掲げて活動しています。
おー、なんかその数字にもおーってなるんですけど本当はその数がない方がいいですもんね。
そうですね、
そう、はい、だから減れば減るほど嬉しいんですけれども、はい、うん、これそもそも、まあ、私たちは、まあ、よくそういう話はしたりするんですけれども、なんで砂浜と街中でって思われる方もいらっしゃると思います、
うん、はい、実は海に流れ出しているゴミ、多分ゴミ拾いされた方は気がつくと思うんですけれど、海で使っているじゃないものがたくさん流れ着いてるんですね。結局海ゴミのもともと流れ出しているのは陸から来ているのが6割7割あるんじゃないかというふうに言われています。もちろん漁業で使うゴミなどもたくさんあるんですけれど、それ以上に私たちが陸上で使っているものが海にいっぱい流れ出しているっていうふうに考えられています、
うん、今年はゴミゼロの日、5月30日からスタートしているこの全国砂浜ムーブメント2022なんですが、はい、昨年はどれくらいのアクションがありました？
はい、昨年はですね、ゴミを拾ってくださった方の、人数ですね、こちらが1万人以上で、拾われたゴミの数が320万個以上でした。
おー、
は
い、うん、どんなところで盛り上がってました？
はい、本当にいろんなところで、皆さん活動していただいたのを、挙げていただいてたかなと思うのですが、はい、やっぱり多いのは砂浜ですよね、うん、で砂浜以外には本当にお家の周りとか、あとはオフィスの周り、例えばお仕事を午前中してお昼休みに少しゴミを拾ってみようとか、あとは川で拾っていただいたりとか、本当にどこでも、はい、拾っていただいてたかなと思います、うん、
ぜひハッシュタグ砂浜ムーブメントで調べていただけると、はい、こんなところでこんなゴミを拾ってる方がいるんだとかね、そういうつながりも見えていいですよね、
はい、
そして去年とても嬉しかったのが、比較的その自然観察をしている方たちは生き物だけ見がちなんですね、
はい、
で逆にゴミを拾ってくださってる方って、ゴミを一生懸命集めなきゃと思って生き物をなかなか目を向けてくださらない方がいらっしゃるんですけれど、はい、去年はですね、このゴミ拾いアプリピリカの中で砂浜ノートを希望して見てくださった方がとても多かったんですね、で実は砂浜の生き物たちも気になってましたっていうお声をたくさんいただけて、そこからさらに砂浜ノートのリクエストが広がっていったっていうことが私たちとっても嬉しく思っています。
へー、いいですね、う
ん、全国各地からいろんなお声をいただいたんですが、うん、やっぱりこの一番嬉しかったなっていうのが、ピリカの投稿の中で砂浜ノートをこうやっぱり写真を撮ってで、コメントのところにこんなの配られてるんだってっていう風につなげていただいた。でそこの投稿に対して他の方が、これどこで見つけたのとかって言ってお申し込みいただけたり、あとは砂浜ムーブメントのイベントページっていうのがあるんですが、そこのコメント欄に、去年までは ゴミだけ見ていたような気がしたけど、今年は砂浜の生き物にも注目してみますっていうようなコメントを結構いただけたりしているので、すごく嬉しいなと思ってます、
あと去年日本自然保護協会が企業の皆さんと一緒にやった活動があるんですけれど、それはある企業さんが社を挙げて1日こう SDGs のために何か貢献しようっていう、ただ半日だけなんですけど、そういう日があるんですね、で海チームと陸チームに分かれて、皆さんでゴミ拾いをしてくださったんです、で事務所のある内陸の川伝いに上流に行くチームと、あとその川をずっとたどって下流の砂浜に行くチームと、でそれぞれがゴミを拾ってまた、お昼に帰ってきて午後からお仕事してくださったらしいんですけど、海こんなだったよとか、うちの方はねもっとこんなゴミが落ちててねとかっていうふうに会話が弾んだっていうことを聞いて、とっても嬉しく思ってます。
いや嬉しい。しかもそういう企業のものを選びたくなりますね、例えば、どういう企業かわからないですけど、自分の買うものはそういうね、ところのものにしようとか、なんか選びたくなります、で志村さん毎年ね、この砂浜ムーブメント、砂浜ノートについてご連絡いただいて、私もちょっと恥ずかしながらホームページに載ってたりするんですけど、
ありがとうございます。
砂浜アクティビストって、あれ何なんですか？
今年は私たちが全国でいろいろなところに活動に行けるってもうたかが知れてるじゃないですか、なので去年活動してくださった方が、このノートとかどう使えばいいのか、例えば観察会の中でどういうふうに紹介したらいいですかとか、私たちが使っているグッズをご覧になって、そういうのって貸してもらえるんですかっていうお声をいただいたんですね。なので、じゃあそうやって自分たちでも砂浜アクティビストとして活動していただける方に、応援をしようっていうのが今年の取り組みなんです、
砂浜アクティビストとしてこう活動しやすいようなサポートが私たちできればなと思っています。ですのでアクティビスト講座っていうのを開催を実は7月に行いまして、この後も、開催を予定しています。あとは動画ももしかしたらアップできるかなというところで今調整をしているところです。そんな砂浜アクティビスト講座の中で、例えば砂浜ノートの使い方とか、あとは私たちが使っている海ゴミクエストというようなこうマップで海ゴミのがどこからやってきてどういう影響を与えるのかっていうようなこう資料だったり、あとは貝殻とかそういったのものを皆さんに共有してご自身の活動に使っていただけるような、そんな風なサポートができればなと思っています。
それはもう講座って普通に申し込めば誰でも受けられるんですか？
1回目の講座が7月にあったんですけれども、そちらも大変多く の申し込みをいただきまして、どなたでも参加できるような形にしています。で特にこう認定制度とかっていうことでもないので、本当に見ていただいて活動した方が砂浜アクティビストということで、一人でも多くの方になっていただいて、一人でも多くの方が砂浜を見てくださる、そんな形が理想だなと思ってます。
この全国砂浜ムーブメント4年前からスタートして、いろんなこう砂浜その全国各地の方たちとこう知り合ってると思うんですけど、そんな中でもこの人は熱いなとか、なんかこう盛り上がってる関係性とかってあります？
そうですね、そういう意味では去年広島にお邪魔したんですけれど、ピリカに投稿してくださったことがご縁で、とっても熱心に活動しているので、私たちも出張のついでにその方が活動しているところにお邪魔してきたんですね、でそうしたら本当に生き物好き で毎日こうやってゴミ拾ってるんだよっていうので、もうとっても意気投合してしまって、その後イベントを企画していたので、じゃあぜひこのフィールドでやらせてくださいって言って一緒に活動してきました。
もう本当に砂浜ムーブメントに参加するとさまざまな気づきがありますし、何度か言ってきましたけれども、夏休みのまずは自由研究とか課題として始めてみるところから、どんどん皆様も砂浜アクティビストとしてなんか広げてっていただけたらなと思います、また詳しい情報などは、後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきますので、そちらから飛んでみてください。今年の夏は神奈川県も海水浴場がオープンとかね、やっと楽しい夏とかっていう感じが戻ってきつつあるのかなと思いますので、せっかくのそういう美しい自然、私たちが見ているもの、遊んできたもの、感じているものっていうのをね、次世代に残していきたいですね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もスタジオにお迎えしたのは公益財団法人日本自然保護協会の志村智子さんと桜井有沙さんでした。志村さん、桜井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。